東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
海人先生の私立アニメ学園。この番組はアニメ大好き海人先生がラジオリスナーのみんなにアニメの名シーンから学んだことを紹介したり、毎回テーマを決めて自由気ままにおしゃべりする番組です。もうやっけましておめでとうございます。今年もありがとうございます。ちょっとほんと昨日おととい外を、走ったり歩いたりしたところ、まあ短パンと半袖でやってたんで、しっかりもう黒焦げになりまして、今年も夏がやってきましたね。ちょっと前まで本当に花粉症がどうのこうの言ってたんですけど、気づけばもう花粉症じゃなくて日焼け止めを持って歩いております。日焼け止めもこまめがいいらしいですからね、こまめに塗ってください。塗っても汗で一瞬で落ちますんで、日焼け止めっていうのは。あとはカリカリ梅食べてください。これ何回も言いますけど、これカリカリ梅がもう最強なんで、日焼け止めとカリカリ梅持っていただいて、そしたらもう夏はもう乗り切れます、ね、最強なんで。あとはもう本当に水分と塩分と取ってもらえたら大丈夫かなと。私も気をつけますけど、皆さんもちょっと気をつけていただけたらなと思います。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、カイトアットマークラジオ 365.net、 KAITO アットマークラジオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしています。それではカイト先生の私立アニメ学園第17回放送、世界を作る科学、始まります。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。厳選アニメイジーン。このコーナーではさまざまなアニメの中から毎回一つの名シーンを厳選して皆さんにご紹介するコーナーです。今回、紹介するのが、もう科学といえば、ドクターストーンというアニメを今回ご紹介させていただきます。こちらがですね、2019年7月から放送のアニメでして、これがですね、科学っていうのがテーマのアニメになってます。あらすじがですね、これ主人公が高校生の千空という男でして、この男がもう科学の天才ですね。高校生とは思えない知識量ということで、私は学校普通に通ってるんですけど、ある日ですね、もう地球にもう光がもうブワー差し込んで、で人類が全て石になってしまうっていう、このとんでもない展開からストーリーが始まっていきます。でもちろん主人公千空も、まあ、石になってしまって、でとんでもない月日が流れて、でもですね、ある日千空がその奇跡的に目覚めるわけですよ。でその目覚めた世界がなんと、その現代から3700年後という世界で目覚めます。で千空は目覚めた時に、あ、ここが3700年後かって分かるわけなんですけど、じゃあなんで分かるんだいと言うとですね、なんとこの千空が石になってから3700年間毎秒毎秒実はこれ数えてカウントをしてまして、1,2,3,4,5,6 で1分、2分、3分、1時間経った、1年経った、2年経った、3年経った、10年経った、100年経ったで3700年カウントしたところで目覚めたという、この本当悪魔みたいな力なんですけど、で目覚めて、でこれなんでこれ石化がじゃあ3700年溶けたのかというところで、この科学の天才千空がですね、これおそらくこの人体の周りについたこの石が、まあ、腐って腐食して、プラス意識をこう3700年保ち続けたことで意識がこう戻ったんじゃないかっていうのが、まあ結論付けるわけですね。まあ、これ高校生がね、もうできることじゃないですけど、 で、まあさすがの千空もそんな3700年間ずっと意識を切らさず保ち続けられるやつなんてこれいないんじゃないかと思うんですけど、なんですね、ちょっと本当目覚めて歩いたところで高校時代の幼馴染大樹っていう幼馴染がいるんですけど、その大樹と千空が出会います。大樹もこれ目覚めてたということで、でこれなんで大樹はじゃあこれ目覚められたのというと、その光が刺さったその現代の日、実はその大樹がですねクラスの好きな女の子に告白をしてる最中にこれ石になって、でその子のその子への思いだけで3700年間耐えたというこのザ・筋肉バカみたいな立ち位置なんですけど、この2人が3700年後の人類が滅んでもう自然と化してしまった世界で出会って、ここから2人で文明を作り上げるっていう壮大なお話になってます。このお話がむちゃくちゃ勉強になるアニメなんですよ。なんかこう科学式みたいのが出ながら千空がこうちょっと説明して、これとこれをこう足すと誰どれができて、でこれとこれを足すとあれができるからみたいな話をしながら進めていくんで、現代の我々ですらあこれでできるんですかこれがみたいな技術のなんかこうシーン作るシーンみたいのがワクワクもしますし勉強にもなるというところで、結構やっぱこう入り込んじゃいますねこのアニメ。しかもやっぱこう現代の何にもない自然の状態からどんどんどんどん現代に技術が近づいてくるんで、そのワクワク感というかこうやってこう技術が発展してきてんだなっていうのを考えるとより楽しめるアニメなんじゃないかなと思ってます。そして、まあ、今回の名シーンいろいろあるんですけど、一番ワクワクした名シーン、これアニメ1期2期3期と今3期が放送中で、2023年から3期放送中なんですけど、今回は1期からお届けしたいなと思います。1期の19話、これ千空目覚めた後に石をですね腐食させる方法を見つけ出しまして、まあすごい時間かかるんですけど、ちょっとまあ液体を作ることで石意識を失ってしまった石の人間ですらそれをかけると復活できるということで、何人も復活させていくんですけど、その結果ですね復活させすぎてしまって、その戦争みたいなのも起きてしまいます。そこもちょっとこうリアルな歴史をたどってる感じがして個人的には好きなんですけど、で結果、まあ、その戦争でこれどうするかっていう時に、まあ、戦空組のチームとまあ対するもう一つのちょっと派閥ができてしまって、まあ、戦うわけですね。その戦う時にどうしたらじゃあ勝てんのかということで、19話の時に携帯を作ると千空が言うわけですよ。この本当に森しかない世界で、今まで作ったとしてもなんかこうダム作ったり、まあ、作ったとしてもまあなんですかね、ちょっと想像できるレベルの作ってきたんですけど、19話でいきなり携帯を作るんですよ。このシーンがちょっと個人的にはワクワクというよりは衝撃がちょっと勝ちまして、どうしたらこの森の中で携帯が作れるのっていう、このなんていうんですか、この男心をくすぐるロマンのある話ということで、今回は19話から千空のこの大自然の中で携帯を作るぞと発言するシーンを選ばせていただきました。以上、厳選アニメシーンのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2065年ネオ東京はとても治安の悪い都市へと変化し、清き者が虐げられ、悪しき者がはびこる世界となっていた。人類は人間以外にも完全な自律式人工知能をロボット化したベータロイドと、人間を極限までドロイド化したデルタロイド、その三種族が世界を支配した。外見上はほぼ人間と変わらぬ姿形をして。
なあ、ソウスケ、お前も今週末土曜のクルージング来いよ。
じゃあスケジュール確認してまた連絡します。
何が確認しますだよ、どうせ暇してんだろ。
いてて。
OK、 Here we go、 Let's party time。
乾杯。
乾杯。
ん、なんだ、海上保安庁かなんかか。
旗に何か書いてありますね。
赤い文字で L、 なんだそりゃ。
L って、それ海賊です。
まだ生きたいのか。
私はまだ死ねない。
そういや、数日前に起きた学生の船舶事件の件どうなった。
どうしてその事件を。
お前が悪いんだ正幸、お前が。
謎の老人ビクターとの契約を交わした少女マリア、そして真夏の東京湾を舞台に学生たちの思いが交錯する連続ラジオドラマ小説、デビルマリアの涙第1話、カルネアです。2023年2月12日公開。その友情は一枚の板によって試される。
放課後ティータイムトーク。このコーナーでは放課後のひとときに最近気になることや思いを毎回テーマを決めてトークするコーナーです。今回はですね、私小中高で陸上をやってまして、この間ですね、何の前触れもなく自分の母校の大会をちょっと見に行ってきまして、応援に行ってきまして、高校の。で、でもまあ高校卒業したのなんかもうかなり前ということで、誰も知ってる人はいなくてですね、別になんかその高校の後輩に挨拶するわけでもなく、ほんとチラッとこそこそ大会見ただけなんですけど、やっぱ陸上っていうのはいいですよ。すごいやっぱ楽しめますね。この間見たのラグビーもすごい面白かったんですけど、やっぱり陸上も面白いですね。やってただけあって、でもやっぱりあんまりそのスポーツ観戦って聞いて陸上っていうイメージする人はあんまりないと思うんですけど、やっぱこう野球とかサッカーとかバレーボールとかねありがちだと思うんですけど、まあ、ちょっと待っておくれよと。これ陸上めちゃめちゃ面白いんですよ。やってたからっていうのはもちろんありますけど、すごい面白くって。
それあなたの意見ですよね。
あ、ちょっとひろゆきさん入ってきちゃったんですけど、でひろゆきさんに言われたらね、なんかねあれなんですけどそう面白いんですよ、やっぱり。やっぱテレビで見るのはやっぱ 100m9 秒台とかだけなんで、なんかまあ見に行ってもなんかなかなかね、10秒もなくて終わっちゃうじゃないってね、ちょっと思われがちだと思うんですけど、実はいろんなスポーツ、まあいろんなスポーツあるから見ないって人もいるかもしれないですけどね、なんか幅跳びとか高跳びとかどれがどれってなっちゃうかもなんですけど、ちょっとだけ調べてもらえたらすごい実は面白いです。まあ、種目も多いんですけど、逆に種目が多いからこそなんかこうフィールド競技で 100m バーって見て、その見終わった後に横でやってるトラック競技の幅跳び見たりとかもできますんで、まあ、一度で二度おいしいどころか何度もおいしい競技、それがやっぱ陸上と。
でもそれあなたの意見です。
あ、やばい。ちょっとなんか今日論破される回ですか、もしかして今日は。広めようとしてるんですけどね、ちょっと陸上は。ね、何喋ろうかもう分かんなくなっちゃいましたけどね。ひろゆきさんが来てますんで今日は。ということなんで、まあその取り上げられる、もちろん 100m ももちろん面白いですけど、幅跳びでこんなに飛ぶんですかこの人みたいな、すごい人なんかやっぱもう高校生でも 6m 7m 飛びますんで、ほんと大型トラックぐらいバチン飛んだりするのも面白いですし、逆に高跳びだったら 2メーターぐらい飛ぶ人もいるんで、ほんとまあチェ・ホンマン選手とかひょいっと飛び越えられちゃう人もいるぐらいということで、そんな熱いドラマが見れるんですけど、まあ私はじゃあ何やってたんだいというと、400メートルっていうのを私はずっとやってまして、ちょうどグラウンドを一周するのが400メートルなんですけど、これが一番きついんですよ、陸上で。おそらく、まあ、3000メートルとかもね、きついんですけど、5000メートルとかきついんですけど、個人的にはこの400メートルっていうのが一番きつくって、全力でそのグラウンド一周走るわけなんで、まあ足ももう乳酸だらけ、ゴールしたらもう意識とはもうおさらばというぐらいきついんですけど、ちょうど見に行った日がですね、まあ、2日間開催で1日しか行ってないんですけど、1日行った時がちょうど私がずっとやってた 4×400m リレーっていうのをやってまして、これがもうあんまちょっと知られてないか、 400m を1人ずつ走る合計 1600m のリレー、まあ、通称マイルリレーと言われるのがこの 4×400m リレーで、大体これはもうほんと大取りの種目かなと思いますんで、 4×100m リレーやって、まあ、4×400m リレーやるっていうこの二大巨頭なところあるんですけど、この 4×400m が私のまあ専門なところでございまして、これがもう本当に嫌なんですよ。本当にきついし、そのバトンもらう瞬間っていうのがもう緊張を超える何かまでたどり着くぐらい、タコと競ってくるんですよね。まあなんかその前の走者がで、タコと競りながらもどっちが前だどっちだ前だみたいなところでバトンをもらうとすごく嫌っていう、まあ、あるあるなんですけどね。陸上経験者だったらもう誰もが分かるこの嫌なところで、それ応援してたんですけど、もう当時がフラッシュバックするぐらい鳥肌立ちましたね。嫌でしたね。それを本当になんかいくつもね、年下の後輩がやってるっていうのが、なんかちょっとこう自分が繋いだんだなっていう感じがあってね、すごい感慨深かったですね。まあでもタイム的には我々が現役の時の方が、まあ、ギリギリ早かったんでね、ちゃんと測ってましたんでね、こっちはどっちの方が早いのかなって、現役の我々か今の世代か、ギリギリ我々ウィンということで、まあちょっとなんか本当マウント取りに行こうかと思いましたけどね。記録は本当なんですって、記録は本当に多分勝ってたんですけど、ちょっとまあ知らないねおじさんみたいなやつが来て急にマウントして帰ったら本当ね、ちょっと取り返しつかないんでやめましたけど、ただまあカウント、その当時の顧問の先生が今も同じ高校で顧問の先生やってましたんで、まあ、顧問の先生にだけちょっと挨拶して、まあ、ちょっと軽くマウント取って帰りましたけどね。ちょうどそのリレーやってた2人で行った、僕ともう1人行ったやつも一緒にそのマイルリレーやってたメンバーだったんで、その2人で、まあ、顧問の先生挨拶して帰りましたけど、
俺 DJ 俺声優
やってないですよ。やってないですよね。
その
謎のそっちに対してのマウントはちょっとないですけどね、取りたかったですよね本当は。
俺声優だから
声優ではないですよね。ちょっと1作出ただけでね、ありがとうございます。
2作
何作
忘
れ2作出ただけね、
あーちゃん
じゃあですよね、やめてください、ちょっと本当にあーちゃんに、ね、感謝します。ということで、まあ、なんて締めようかちょっと分かんなくなっちゃいましたけど、ぜひ陸上見たら面白いんで見てください。こんな締め方だったかな。以上放課後ティータイムトークのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。先生の私立アニメ学園エンディングの お時間です。コーナーごとのまとめさせていただきます。一つ目が、厳選アニメシーンからは本日はドクターストーンを、ご紹介させていただきました。クリスさんのドクターストーンっていうタイトルも後々伏線回収されるということで、そこも見ていただきたいですし、いや科学とかちょっとよくわかんないっすよ自分という方でも楽しめます。でもその人の方がもしかしたら楽しめるぐらい、こうやって現代の技術ができてってんだなっていうのが、アニメストーリーももちろん面白いんですよ。そのリアルに戦争になる過程が描かれてたりとか、そういうのもあって、で敵対して戦って、その戦う時も科学で戦ってっていうのも面白いんですけど、ぜひちょっと科学勉強に持ってこいということで、学生の方は本当もうテスト前にこれ見てもいいんじゃないのっていうぐらい勉強になります。勉強してほしいですけどね、さすがにそこはね。そして2つ目、放課後ティータイムトークのコーナーでは、陸上のお話させていただきました。小中高のね、懐かしき陸上部の時代が蘇りました。やっぱりだから二度とやらないですけどね、やっぱりすごい嫌でした。やっぱ大会が 400m 走るよって決まった日から大会の日まで、もうその大会の日を思っては緊張を繰り返し、もう本当にご飯ももうね喉通らないぐらい緊張してました。
感想なんじゃない
ですか。感想です、これは私の。今回ひろゆきさんと2人でねお届けしましたんで、尺もちょっと長くなってるかもしれないですけど、ご了承ください。そしてまあちょっと軽く論破され、本当に陸上って本当に面白かったっけなっていうね、ちょっと気持ちになったりならなかったりね、本当に面白いんでね、見てくださいぜひぜひ。面白いです。リレーなんかは本当全然スポーツ見たことないぜって方でも、やっぱね小中高で体育祭とかでリレーもやりますし、リレーだけでも見てもらえたら盛り上がります。あとはもうぜひ4×400m リレーの時のバトン渡す人を見がちなんですけど、そのバトンもらう人の表情にもご注目ですね。僕はもう本当世界が終わるみたいな顔してましたんでね、もらう時は。それでは皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。 Twitter アカウントへのフォローなどもお待ちしています。それではカイト先生の私立アニメ学園第17回放送、世界を作る科学、これにて終了です。ここまでのお相手はゴリゴリの文系だった DJ カイトがお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。